決
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、こっからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、若干声があれですね、皆さんかすれてますね。ちょっとね、セミナーとかね、講演が多くて、この冬やっぱり乾燥してるじゃないですか。だからね、喋りすぎてたらちょっと渋い声にちょっとなりつつあります。まあ、よくあの冬はね、よく授業しすぎてなるんですけど、最近はちょっと セミナーとか講演し、ね、話しててだんだん声がまあちょっといい感じになっていくんですけど、まだね、やっぱり乾燥がすごいですね。本当気抜いてね、まあ水分もそうですけど、やっぱりちょっと喉のケアをしないと、温めたりとかね、やっぱり少し油断すると結構、ガラガラになってしまうんで、皆さんもお気をつけいただければなと思いますね。まあちょっと冬の予想になりまして、まあ季節も12月ということで、師走ですよ皆さん。まあ前も、今月ずっとねお伝えしてますけど、だいぶ12月ぽい、なんか年末年始の感じが、年末年始っていうか年末の感じがね、だいぶどうですか、知ってますか。なんか私もねバタバタしてますね。なんかね、年末、まあ要は1週間ぐらいかな、はそうでもないんですが、ここの12月もう気づいたら半分終わってましたって感じで、もうスピードで終わってましたね。もうリニアモーター界ぐらいのスピード、本当にもう人と会わない日がほぼなくて、なんかやっぱりこういろんな予定がどんどん入ってくるのでね、皆さんもそうだと思いますけど、やっぱり年末は何かとね、まあ最後だからとかね、今年の挨拶とか、やっぱり来年迎える前に一回お会いしとこうとかね、話しとこうみたいなのがやっぱ多いですから、そういう風になってしまうんでしょうかね。でもまあ嬉しいですけどね、こうやっていろんな人と会えて、いろんな話ができてるのは嬉しいし、やっぱりいろんなことが今やっぱり、動いてるなって感じがするので、まあ、その中に乗ってね、自分も一緒に、まあ来年に向けてまた今年しっかり締めていくっていうのはね、まあ大事ですからね、しっかりこう残りね、12月まだ放送もね、来週再来週とありますから、今年もまあまあ、ね、最後まで、ちょうど日程が放送日程ありますのでね、気合い入れて僕とお届けしていきたいなと思ってますがね、まあ今週来週、そうですね、年末に向けてちょっと振り返りもしながら、番組をお届けしていきたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分までの45分間熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から、まあね、今年1年どうだったよとかね、あとまあこっから受験生とか勉強の疑問などね、まあちょうどいい時期ですから、いろいろご相談もあると思いますので、どんどんメールいただければと思います。派閥広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時13分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、今日はですね、ちょっと喋りすぎ中澤先生、若干モンタヨシノユバージョンでフリスカ、ちょっと渋い感じでお届けしてると思いますけどね、冬ですからね、夏ってならないですけどね、不思議なもんでね。でもね、朝から晩までこう今だいぶ授業はね減ったんですけど、 朝から晩までずっと授業して、まあ、朝晩から晩までってねえどのぐらいかっていうと、まあ、ずっと喋ってるわけでもないんですけど、まあ、朝一番マックスの時は9時から夜10時ぐらいとかありましたかね。ねえ若かりし頃ですよ。まあ元気だけはありましたんでね、なんかあの頃の方が朝つらかった気がしますけどね。今は朝起きるの全然苦じゃないんですけど、でも本当にそれぐらいずっと朝から晩まで授業本当に、まあ、今もそうなんですけど、今はスタッフのね人が皆さんやってくれてるんで少しね余裕があるんですけど、まあやってましたよ本当に。で朝からねもうずっと塾にいてくれてね、みんなね本当に冬休みなんか特にそうですよね。でまあ時代もあったんで結構朝からね、まあ開けてくれとか夜も遅くまでやっててほしいみたいなね、まあ、そういう要望も強かったので、でまあでどうしてもコロナ期でもあってやっぱりなんとなくこうお家にいるっていう習慣もあったりしたので、まあ多少今はねすごい遅いってことはないんですけど、やっぱりちょっと一昔前はねもう塾に住んでるぐらいの勢いで、授業したりまあ勉強を見たりしてましたね。はい。でもだいぶねまあ元気もないとねやっぱり受験生の子たち預かる以上は勝っていけませんので、でも大体先生たち声枯れてますね。はい。枯れる率は高いです、この時期は特にですね。だからまあ気をつけてるんですよ。やっぱ腹式というかの腹の底から出さないとすぐに喉やられてしまうので、やっぱこう練習もいるんですよ。で普通のトークもそうなんですけど、やっぱり上辺で出すと喉にやっぱり刺激が多いのか、やはりこう声がだんだん出なくなってきちゃうんで、あとお腹の底からやっぱりこう響かせるように出さないとなかなかこう喉に負担がかかっちゃうんですよね。だから結構皆さんもまあ気をつけていただければなと思いますけど、まあ普段の人がねそんな大声で盛り上がる場面ってそんな多くないですから、まあ大丈夫だとは思うんですけど、まあそんなこんなんでまあちょっと私はセミナーといろいろやりすぎで、ミーティングも多いのでなんかこう喋り続けてたら多少枯れてしまいましたが、まあ、たまにはねちょっと渋いバージョンでお届けできればなと思います。ちょうどね冬休みなんで、冬休みというか冬前なんで、もうちょうどねこれで来週から実はクリスマスウィークに兄の方も入っていきます。まあ英語スクールの方は特にそうですけど、クリスマスウィークですよね。まあクリスマスもう入ってるのかな。だからちょっと一足早めのクリスマスって感じでね。皆さんどうですか今年のクリスマスは。ね、毎年前もちょっとね言ってますけど、外国人の先生たちっていうのは基本的にまあお正月も大事、まあね、年の初めはハッピーニューイヤーですから大事ですけど、まあやっぱりクリスマスすごく特別で、やっぱり家族と一緒に過ごしたりとか、やはりこう、そういう思いが特に強いんですよね。なので、やっぱりクリスマスっていうのはやっぱりどちらかというと、もうみんなで集まったりとか、家族と共に過ごすっていう、まあ、そういうもう、なんていうのかな、やっぱり日本のお正月に近いような感じするかな。イメージは、うん、なのでまあうちも今レッスンはその時はないんですね。はい。逆に1日からだとね授業やってる学校もあったりとかするから、またちょっと感覚が違うんですけどね。前も言ってますけど、なのでまあそんな感じで、まあ塾とかあとまあその通常のプログラミングとかそういうものはあんまり関係なくクリスマスをクリスマスイブをやるんですが、まあ、結構英語の授業ね、兄の授業に関してはそういう経緯もあって。もうクリスマスウィークが終わると一旦ウィンターの時期に入っていくと。はい。そして塾の方はこの時期ですか、冬季講習会、直前講習会ね、始まると。ただ今年ねやっぱりそういう勉強していくとか例年に比べてやっぱり多いですね。やっぱりいろんな、まあ、時期的なものとかね、やっぱり世の中も少しちょっと落ち着いたのかもしれないし、やっぱいろんな面でまあちょっと前に戻ってきたかなっていうところもありまして、だいぶそういう面で言うと結構冬休み頑張るっていうお子 さんがね増えてるのかなっていう気持ちはすごい伝わりますね。でやっぱりこうずっとまあ冬休みだけじゃなくてもねあの勉強できるんですけどやっぱいいタイミングなんでしょうね。はい。でちょうどね明日も後でもちょっと喋ろうと思ったんですけど、あの新中学英語で教科書がだいぶ変わりまして、まあ前もちょっとね放送でも言ってますけど英語教育だいぶ変わってきて、まあ変わってきてるのが、まあ、教科書がまず変わってきてるということで、まあ、その話を皆さんにより詳しくお手伝いしようと思って、ちょうど明日もうねお昼ちょい前ぐらいから私のセミナーがあるんですよ。実は新中学英語ってやつはね、まあちょっとホームページとか上がってると思う、もしご興味ある方お申し込みいただければと思うんですけど、まあこう教科書がこういう風に変わってきた、日本の英語がこうやって変わってますよみたいなね、まあまあ何十人かお申し込みいただいてるので結構そこでもまたお話しさせていただくんですけど、まあそういういろんなセミナーやるじゃないですか。やっぱオンラインでもやっぱりすごく人を来ていただくし、まあ先だって言ってたあのリアルでね動物に行ったりとか、あるいは体験会プログラミングね、プロクラってね今マインクラフト作ったプログラミング大人気ですけど、そういうのをやっても体験会もすごく人が集まると。だからまあオンラインでもオフラインでも、まあ要はオンラインでもリアルでもやっぱりそれなりに皆さん慣れてきて時間調整して、まあ忙しい時はオンラインで、ね、時間あったりとか楽しめそうな時はリアルで参加していただくというのがなんかもう根付いてきてね、それなりに人もね来ていただけますね。だからもうお家から聞けますからね、お出かけしなくてもその、ゆるい格好でって話ですけど、リラックスしていただいて、で先週もねちょうどあの放送でも言ったかもしれませんけど、留学のねアメリカとかオーストラリア、イギリス、カナダ、まああとはまあいろんな地域に留学行くっていう、まあこれは特に中学校上がってから高校大学の方用のセミナーをやってたんですけど、それもまあ結構な数の方参加していただいて、留学相談、まあ、あの興味ある方もねだと思いますし、あのだったんですけど、やっぱりそこもあのオンラインでねやってましたけど、かなりにぎわいを見せてます。やっぱり皆さんねいろんな情報をゲットして動かれてるなっていう印象はすごくありますね。まあでもねこんだけ情報がいろいろあるとね、あの、まあ、精査していかなきゃいけないので、まあ、僕らもそうですけど、たくさんいろんな話を聞いてしまうとどれが本当のことかわからなくなっちゃう時もありますからね、まあそれを選択できる、まあ、力とか能力っていうのもやっぱり必要になってきますよね。だからまあ誰かが言ったから絶対それが正解ってわけじゃないし、テレビで言ってたからそれが全部正しいかどうかっていうのもやっぱ自分の判断でしていかなきゃいけない部分で多分これからは増えていきますね。特に情報化社会っていうのはそういうものなので、情報はいくらでも溢れてますからね、自分が見たものが全て真実かどうかっていうところもやっぱり自分で判断していかなきゃいけないっていうね、まあ今までよりはだいぶねあのそういう面で言うと、まあ過ごしやすいね部分とはありますし、これから皆さんもその辺あたりもいろいろ考えていかなきゃいけない時期になってますので、まあいずれにしてもまあいいですね、リアルでもオフラインでもオンラインでもなんか皆さんが集まってきていただいて、こうなんか気持ちが盛り上がっていろんな話聞いていただいて、でまたそれを家族で話したりとかね、あの出かけた思い出を家族で語ったりとか、それでまた経験則が上がって次の勉強を生かしてもらったりとか、すごくいいことなので、はい。まあ、ぜひまた皆さんも機会があればと思います。はい。では、この後週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けしていきます。お届けするのは、サザンオールスターズ、恋のジャックナイフです。
酔い街の波に乗って
サザンオールスターズでこのジャックナイフをお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私中澤治、まあ治先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやそんなことをお伝えするコーナーです。まあね、外国に行ったフレーズもね、まあだいぶね、あの外国行けるようになりましたからね、だいぶってもう、まあ、普通にもうほぼ戻ってきてますから、やっぱり海外はね、とてももうマスクの件もだいぶ日本と違って緩いので、まあそういう意味でも、まあ過ごしやすいというかね、まあ行きやすい空気感はありますよね。はい。なので、まあそれも良しですけど、まあやっぱり今日は明日せっかく新だから中学英語で点が取れないっていうセミナーをやるので、せっかくなのでちょっと皆さんと一緒に触れていただきたいなと思いまして、もうね、中学の英語が難しくなったって最近ね、いろんな方がやっぱり言う方多いんですね。で、難しくなって点が取れにくくなったってよく言うんです。で、明日ちょっと話すんですけど、まあラジオを聞いてる皆さんはね、まあいろんな方いるので、まあ参考になる方もいれば、まあそうなんだっていう方もいると思いますけど、昔の中学英語って私の年代だと、それこそ40年とか前はもう、とはもう全く教科書の作りは違いますので、そもそもアルファベットとかもね、最初から習うことはないので、もうだいぶ違いますね。僕らの時アルファベットばっか書いてた思い出ありますけどね。もう、作りとしてはもう、まあ、どっちかっていうと難しいっていう表現になってしまうんだと思うんですけど、難しいというか、もう小学校で今教科化されてだいぶ変わったから、だいぶ違うんですけど、もうね、中学校の教科書に入るときに、何が一番問題というか難しく感じるかというと、英語に触れてなかった子たちは、多分ほぼほぼわからない。まあ要は、英語を、例えばちゃんと習うとか、まあたくさん触れてるっていう前提で、中1の教科書できてるので、だからその触れてないと、もう、その点、その瞬間に、なんだこりゃっていうぐらい量が出てきちゃう。なので、まあ簡単に言うとそうすると、まあ今まで例えば英語スクール行ったり、英会習ったりとか、まあ塾のやり方と若干ちょっと違うところもあるんですけど、まあ英語に触れてきている子たち、ね。まあ今までも確かに差はすごく出るんですけど、さらにもう教科書の作りがそういう作りになってしまっているので、もっと取れなくなって、要は簡単に言うと、例えば中学校1年生の最初のテストの平均点がすごく変わってきちゃってるんですね。昔は誰でも点が取れるというとちょっとあれですけど、まあどの子もまあそれなりに点が取れる、80点90点ぐらい取れちゃうようなテストっていうのがまあまあ主流だったんですけど、今はもうやっぱりどの子も点が取れなくなってきてる。要は誰でも取れるテストではなくなってる。平均点もだいぶ下がってきちゃってて、特に中1の1学期もそうだとすると、もうその後のテストは言わずもがなので、まあ、テストの種類にもよりますけど、もうだんだん学年を追うごとに平均点はどんどん下がっていって、結構他の教科ができてるからって昔ね、英語わからなくなったと後から追いかけて覚え直してとか勉強し直して追いついてきた子たちも今やっぱり結構もう全くわからないっていう状態に近くなってくんで、追いつかないんですよ。なので、一回わからなくなっちゃったり、一回遅れちゃったものを取り返すっていうのは、結構昔はね、まあ、できたというよりは、まだやれたんですけど、今は、それが厳しくなってて、中学校1年生の段階で分かんないと、そのままもうずるずる2年3年まで引っ張っていってしまう。もっと言うと、それを取り戻すのも時間が足りない。もっと言うと、それを取り戻すための準備を、本当は小学校でしてなきゃいけなかったけど、してないから、小学分でね、 あたりでできてなければ、じゃあいつやるのってずっとできないまま終わっちゃうっていうような教科書の作り。まあ要は英語教育に、まあ、変わってきちゃったんですね。で、ただ、何が違うかっていうと、すごく簡単に言うとね、聞いたり、触れたり、まあ、体感したりっていう、まあ要は、英語聞いたことあるとかあるでしょ？英語聞いたことあるとか触れたことある、学術で喋ったことあるとか、まあそういう経験則が、まあ、意味はわかるかわからないか置いといても、触れたことがあるかないかとか、それに触ったことがあるかないかっていうことがすごく重要で、しかもそれが単語レベルじゃなくて文章とか、まあ、要は、そのセンテンスですね。長い雰囲気のね。まあそういう単語見て、例えばこれがバナナだ、リンゴだ、野球だ、サッカーだってんじゃなくて、多分で触れといてください。まあ、要は、イメージを持って触れといてください。そういう時代になっちゃったんです。だから、単語覚えても発想ができないじゃないですか。見てわかるでしょ、単語ってね。だけど、文章なんで、触れてなければよくわかんないし、触れても文章だから、よくわかんないって多くなっちゃうじゃないですか。だから最初から、小さい頃から順番に、もっと言うと数を、まあ、要は昔でリス、今で言うのもそうですけど、リスニングとか、まあそういうこう、量で、ただ聞く時間、英語に触れる、英語を聞く、英語を、その、なんとなく聞き流してるものとか、まあ、テストの結果じゃなくて、ある程度の量を聞いて、それがまあできるできないじゃなくて、聞いといてくださいよっていうものがないと、中1の頭のところを追いついていかないみたいな雰囲気になってるんですね。うん。これは結構大問題。笑ってる場合じゃないですね、本当に。で、だからなんか、今までって、英会話スクールやってから塾に変わるとか、英語スクールやって、まあそれを、まあ好きな子だけやって、もっと伸ばすみたいなのあったんですけど、実際英語スクールとかの授業やってる子の方が点が取りやすいんですよ。やっぱりなんでかっていうと、なんとなくわかってるものが多いから、やっぱさすがに、初めて見る子って、例えば私たちが、僕はまあ英語ですけど、中国語とかフランス語はその得意じゃないし、例えばベトナムとかビルマム語とかも見たことあんまりないので、いきなり見せられても何のこっちゃわかんないじゃないですか。だけどやっぱ英語は小学校で触れたりとか、やっぱ塾でやったり、英語スクールでやったりするから、見たことあるから、多少のことはわかる。ね。全くわかんないと、まあ多少わかるもので、じゃあテストやった時に、どうだって言われたら、間違いなく多少わかるのが点が取るに決まってるので、その時に多少じゃなくて、まあまあやってる子と多少やってる子では当然多少やってる子よりまあまあやってる子が点が取れるじゃないですか。それをずっと繰り返し続けないといけない。中学校終わるまでね。そうしていかないと残らないと。そういう教科書に変わったんです。ね、なんとなくイメージ湧きますかね。なので、まあ、何にもやらないでいっちゃうと、もうただ聞く時間も何も取らないと、どんどん分かんなくなっちゃうんで、分かんないというか聞く力が育たないから、ゼロでいっちゃうんですね。うん。なので、ちょっとまあそういう時代になりましたよって説明会を明日しますという話です。まあこれだけだと難しいのでね、まあご興味ある方はまた私に直接メールいただければ、時間取れる限りは取りたいと思いますが、はい。はい、今日はですね、ちょっとまあ、軽く喋れない話を軽く喋ってしまったんですが、なので結構ね、中学校のね、テストで慌てて文法とかやるっていう、やって追いつかせようとしても、文法やっても点が上がらないケースが多くて、で、どんどんどんどん問題集とかしてやってても上がらないケースが多いんですよ、最近は。やっぱりどちらかというと、1対1で答えを出す、ね。例えばこういう日本語があってこういうふうに訳にしなさいとか、英語があったらこうやって日本語に訳しなさいみたいなやつよりも、なんか英語で言ってることがなんとなくわかるみたいな、うん、なんか何言ってるか正確には言えないかもしれないけど、なんとなくわかっちゃうとか、なんかわかんない単語がわかる単語混ざってるとか、なんかそういうのをたくさん聞いたことがあるみたいな経験の方が点が取りやすくなってるかな。それができた後にプラスいろんな勉強していくと、まあ修正されて点数が上がると。 なので大前提のところが皆さんなかなか勉強しづらいところではあるので、そこをちょっと意識してやっていくと11位かなと思います。まあ2つですね、まあ、3つかな。まあ早くから、触れさせて、それを、継続していく、ずっとね、まあ、それは大事です。小さい頃の方が入りがいいので、一気にたくさん入れると思う。100のものを10年で入れるか、1年で入れるかの違いで、たくさん聞きたいんだったら長期に当たった方が絶対に成果が出ますよね。はい。あとは、まあ短くても集中的に覚え込ませるか。まあ要は、覚え込ませるちょっといいかな。聞かせるか。触れさせるか。はい。で、あとはもう、もうその時になってできないと自覚したら、もう、取れるまでやるしかないので、まあ、その、最終的にやらなかった分をもう詰め込みでやるしかないんですけど、これは苦しい。ね、非常に。なので、まあ、ちょっとやっぱり前目に見て長期的に見るのを、やっぱ英語、うんうんっていう意識じゃない方もやっぱもうやっていかないと、まあ、他の教科は点が取れても英語だけ取れないところが圧倒的に今から増えますので、はい。まあ、ちょっと参考になればなと思ってお話しさせていただきました。はい、今日はちょっとまたね、難しい話をしてしまいましたが、ちょっとね、英語の話は今後テーマとしてね、番組の中でも結構していきたいと思ってますので、参考にしていただければなと思います。はい、以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、ね、今 CM でも言ってましたけど、英語で英語を学ぶ、ね、それがインターナショナルスクールみたいなところだけじゃなくてね、どこでも英語で英語を学んだ方が効果が上がってくるような時代になりましたんで、この英語で英語を学ぶ、英語で考えるっていうのがキーワードですね。ちょっとね、番組の中で英語で学ぶ、英語で考える、ね、うん、要は英語から日本語っていうのは、日本語で考えてるわけだから、これ英語力という国語力かなって僕は思うんですけど、まあ、これ僕の本でもよく書いてるんですけど、まあちょっと難しいですからね、まあちょっとね、英語で学ぶ、英語で考える、英語で聞いて英語で答えるみたいな時代になりましたので、多分ね、もう古い方っていうか、僕らの世代の、まあ、普通に英語ね、昔やられたやり方ともう全く違うし、イメージ違うので、こういう風がいいだろうとか、ちっちゃい子は優しいことばっかりやろうとか、そういう時代でもなくなってるんです。難しいことやるって意味じゃないですよ。ちっちゃい子で分かる範囲で、もうもっと言うと、ちっちゃくできることで、できることはどんどん与えていきましょうっていう時代になっちゃったんですね。うん、なかなか奥深い話なんで、こう尽きないんでね、これもう私がよく、勉強会で1時間1時間半から喋ってる話なので、まあ、ラジオで伝えるのは無理なんですけど、ちょっとまあ明日セミナーだったので皆さんにお伝えしてしまいました。ちなみにまあちょっと話をガラッと変えましてね、そういううちのスポンサーっていうか応援してる石川雅之君とかね、いまして、スピードスケート、ね、全日本選抜で優勝しまして、1000メートルと1500メートル、実はですね、すごいでしょ、ちょっと感動しまして、毎回ね、結構そういう、まあ一番上の大会ではないと思うんですけど、それでもやっぱり優秀な選手出てる中で、英語スクールアニのロゴを着てね、滑ってくれてるんですけど、新聞載ってましたね、岐阜新聞ね。ワンピーってあるじゃないですか。ワンピースってわかります？もじもじくんね、私も着てたことあるんですよ。あれ結構薄いんですけど、あれがね、あれ着て滑るんですけど、スピードスケートってね、あれがまた、まあ着てしまえば寒くないんですけど、まあ下になんかいろいろ着てね、ワンピース着る、着たことあります？皆さんないですよね。あれで滑ってくれるんですよ。で、まあうちのね、中澤塾の塾生はですね、石川くんが全力で滑ってますから滑らないんです。なんとね、そ そういうキャッチコピーで彼はやってくれてますので、もう優勝しましたんでね、あ、今年も全員合格間違いないと、滑りませんでね、そう、私は勝手に喜んでおりまして、まあ、受験戦争に向け、受験のね、この戦いに挑んでいくにはちょうどね、いい結果だったんで非常に喜んでる。ちょっと皆さんにもね、お伝えしたくてお伝えしてしまいました。はい、まあそんなことなんで、景気づけでね、これで年末になりますので、熱血教えて中澤先生も、まあ無事また1年をね、超えることができました。これも皆さんのおかげですから。あとね、まあ番組、まあこの月の後半は、ちょっと振り返りもしながらいきたいなと思いますので、また皆さんからのメールもお待ちしてますので、まあいい、どんな年だった、こんな年だったみたいなこともね、またメールいただければ嬉しいなと思います。はい。ちょうどね、この12月超えると1月から新しくね、また実はもうほぼほぼ決まったんでいいと思いますけど、マインクラフトを使ってね、プログラミング教室豊川の方で開講ほぼ決まりまして、3月から2月ぐらいに体験会があると思います。また皆さんにもね、超人気講座ですので、すぐに席が埋まっちゃう可能性もあるので、ラジオ聞かれてる方だけにはちょっと先にお伝えしておきたいなと思います。豊川のね、うちの牛窪の駅の近くになる、まあ、校舎ありますけど、そこでほぼ開校決まって、まあちょっとね、言っちゃっていいのかなぐらいのタイミングなんですけど、まあ、言っちゃいました。はい。いよいよね、また、豊川の皆さんにも、プログラミング触れていただけるなと思って嬉しく思ってるんですが、もうね、なんか、プログラミング体験会もね、もう講習会もあるし、そっちもあるし、入試説明会もあるし、ね、英語の説明会もあるし、もう、あと来月玉井先生ってね、玉井式の教育セミナーもやりますので、またホームページをチェックいただくと、どなたでも参加できますので、これまた楽しみですね。まあ、そういうイベントもどんどんやって、まあ新しい年を迎えて、皆さんと一緒にこう、教育を盛り上げてですね、元気になっていきたいと思ってますので、またね、感想なんかも聞かせてもらったりとか、ぜひ皆さんも機会があれば、いろんなイベントね、またホームページとか見ていただくとチェックできると思いますし、入会キャンペーンなんかもね、新しく11月後半ぐらいからまた始まると思いますよ。55キャンペーンとかね、よく言ってますよね、ラジオでね。また友達紹介キャンペーンなんかもやりますから、ちょっと気合い入れた来年迎えたいと思っております。またね、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜6時も私中澤様にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。